寒くなりましたですね。どうぞ皆さん体調に気をつけてください。まあ先週私にとって大変嬉しいことがありました。9日木曜から10日にかけて滋賀県大津バプテスト教会で JCMN ジャパンコーチングミニストリーネットワークという、今コーチングの集まりが全国各地で行われており、その新年全国から集まってネットワーク会議に参加しましたが、私は1日前8日に、今年は牧子夫妻が夫婦がお正月に九州に帰ってきませんでしたので、新居を訪ねていきました。すると夫の正弘君が牧子から私のことを聞いて、大阪中之島にあるフェスティバルホールの最上階のレストランを予約してくれました。実はフェスティバルホールはこの教会がスタートする1年前、1986年9月、今から28年前ですが、張永義先生の主催する CGI 教会成長の宣教大会が行われ、そこで私は神様からの語りかけを聞いて教会開拓をスタートし牧師になりました。その後フェスティバルホールはですね、壊され新しく建て直されましたが、そのことを知って2人が私のために思い出の場所を予約してくれ、私はあの時の神様からの語りかけを思いつつ、今年2014年のですね、宣教の思いを新たにすることができました。まあ、マッコ夫婦とですね、導いてくださったイエス様に心から感謝し栄光をお返しいたします。ハレルヤ。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。最初にヤコブの手紙一章を開いてください。今日は代表して野村さつき姉妹に読んでいただきます。このところ野村姉妹が読んだ後で聖書を開いている人一緒に声を出してお読みいたしましょう。ではヤコブ書1章の17節、野村姉妹読んでください。
すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は上から来るのであって、光を作られた父から下るのです。父には移り変わりや移りゆく影はありません。
はい、では聖書を開いている人一緒にお読みいたしましょう。はい、すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は上から来るのであって、光を作られた父から下るのです。父には移り変わりや移りゆく影はありません。元日の礼拝においてノアの洪水、またダニエル書から神に向かう天の窓を開けなさいというタイトルで説教しました。イエス・キリストにあがなわれた神の子クリスチャンが見つめるところ、それはこの地上の問題や人の声ではなく、天の御座におられる父なる神様、その右に座しておられるですね、神の子イエス・キリスト様。私たちが天を見上げるとき、その御座から聖霊様が、ね、助け主、慰め主として、ね、私たちのところに来てくださいます。第2テモテ2章の8節の御言葉、こう書いてあります。私だけを読み出します。私の福音、パウロの言葉です。言う通り、ダビデの子孫として生まれ、死者の中からよみがえったイエス・キリストをいつも思っていなさい。死者の中から復活したイエス・キリストのことをいつも思っていなさい。そして先週1月5日、今年最初の礼拝説教において、イエス・キリストの弟子、キリストに似たものとなる条件を3つのポイントから語りました。ルカ9章23節の御言葉からです。第1、自分を捨て、2番目自分の十字架を負い、そして3番目、キリストについてきなさい。イエス・キリストの教えを福音と言います。福音はしなければいけない、してはいけないという戒律、戒めを今守る教えではなくて、イエス・キリストと交わり、イエス・キリストと親しくなり、 イエス様を愛して従っていく教えです。家に第一に大切なことは、ね、イエス・キリストと兄弟姉妹あなたとの関係です。すなわちキリストと共に時間を過ごすということで、このことを語りました。今読んだヤコブ書1章の17節、すべての良い贈り物、命も光も、またすべての完全な賜物、イエス・キリストによる罪の許しと救い、そして聖霊の賜物も上、すなわち神から、光を作られた天の父から私たちに与えられます。兄弟姉妹、良いものは上から来るのです。上を見上げましょう。また聖書はこう書いてあります。あなたの口を大きく開けなさい、私がそれを満たそう。皆さん、親鳥がですね、ヒナに餌を持っていきます。どのヒナからですね、餌を与えるでしょう。大きな口を開けているヒナから与えるのです、ね、そのように神様に向かって大きな口を開けましょう、ね、上から来るのです。神様には移り変わり、朝夕とか季節の変わり目などはありません。また移りゆく影で曇りとかありません。いつもですね、光り輝いておられます。良いものはすべて神様から来ます。家に神様に目を向けましょう、ね、下を向いても何も落ちていませんです、ね、何もありません、ね、これがテーマです。今日も関係ということをですね、テーマに、今日はルカの15章よりお話をいたします。ではルカの福音書の15章を開いてください。では最初にルカの15章の11節だけ、じゃあ野村姉妹読んでください。
またこう話された。ある人に息子が二人あった、
はい、イエス様のこれは例え話です。ある人に息子が二人あった。このところは聖書の中で大変有名な放蕩息子の例えですが、二人の息子のうち、ね、次の12節から24節までは放蕩して父のもとに戻ってきた弟息子のことが記されており、この部分が、ね、よく説教で語られるところです。そして次の25節から32節は兄息子のことが記されており、今日はこの兄息子のところからお話をいたします。では野村姉妹、15章の25から32までを読んでください。
ところで兄息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきた。それでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねると、しもべは言った。弟さんがお帰りになったのです。無事な姿をお迎えしたいというので、お父さんが肥えた子羊を放らせなさったのです。すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。それで父が出てきていろいろなだめてみた。しかし兄は父にこう言った。ご覧なさい、長年の間私はお父さんに仕え、戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しめと言って小ヤギ一匹くださったことがありません。それなのに遊女に溺れてあなたの身代を食いつぶして帰ってきたあの息子のためには肥えた子羊を掘らせなさったのですか。父は彼に言った。お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前の弟は死んでいたのが生き返ってきたのだ。いなくなっていたのが見つかったのだから、楽しんで喜ぶのは当然ではないか。
はい。皆さんはこの話をよくご存知でしょう。でね、この兄息子は大変真面目で勤勉で、父の言いつけはきちんと守ります。29節、ご覧なさい、長年の間私はお父さんに仕え、戒めを破ったことは一度もありませんと言っています。親にとってこのような息子を持てば何の心配もないでしょう。しかしながらこの兄息子はお父さんの恵みを受けていません。次に、 その私には友達と楽しめと言って小ヤギ一匹くださったことがありません。お父さんからヤギ一匹ももらわないのですと言っています。ここで父はですね、私たちの父なる神様のこと、息子は父のもとにいる神の子クリスチャン皆さんのこと、また広い意味では人間全体を表しています。真面目で勤勉なのに父の恵みを受けていないこの兄息子のどこに問題があるのでしょうか。それは彼の心の態度です。はじめに兄息子の父すなわち神様に対する態度を見てみましょう。30節、野村姉妹もう一回読んでください。
それなのに遊女に溺れてあなたの寝台を食いつぶして帰ってきたあの息子のためには肥えた子羊をほふらえなさったのですか。
はい、私たち人間が神様に向かって、ね、このようなことを言う資格が一体あるのだろうかと思います。次に父はこう言っています。それでは31節読んでください。
父は彼に言った。お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。
はい、お父さんは兄息子にお前はいつも私と一緒にいるではないか、で私のものは全部お前のものだ、なんという神様の愛と恵みであろうかと思います。旧約聖書の創世記を見ると神様は6日間でこの天地とその中にあるすべてのものをお作りになり、すべての準備が終わって最後に私たち人間をお作りになりました。人間が作られた時、私たち人間に必要なものもすべて神様が備えてくださっていました。そしてこう言われたのです。創世記1章の26節、私だけお読みいたします。そして神は我々に似るように、神の姿に似るように我々の形に人を作ろう、そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられたとあります。人間に神様がお作りになったこの地を支配させよう、人間にこの地球の資源と生き物のすべての管理をお任せになったのです。ちょうど父がですね、兄息子に私のものは全部お前のものだと言ったのと同じです。神様はこの地球とその中にあるすべてのものを人間にお任せになったのです。私たち人間は神様からすべての必要を受けています。それなのに人間は神様から委ねられたこの地球とかけがえのない資源をあたかも湯水のように浪費しています。それが弟息子の姿です。では野村姉妹、ルカ15章の13、14を読んでください。
それでその国のある人のもとに身を寄せたところ、その
ルカ15章13、14、
それから幾日も経たぬうちに弟は何もかもまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して湯水のように財産を使ってしまった。何もかも使い果たした後でその国に大飢饉が起こり、彼は食べるにも困り始めた。
はい、弟はお父さんからもらったものを浪費して、もう何もかも使ってしまったとあります。今日の環境問題はですね、人間が欲望のままに神様から預かった資源を浪費している結果なのです。何もかも使い果たして神様のもとに戻ってきた弟息子のために、父は驚くことに肥えた子牛をほふって食べさせ、弟の帰りをね、喜び祝いました。 愛なる神様のもとから離れ堕落し、まさに豚のような生活をし、落ちぶれて帰ってきた弟、これが今日の人間の姿です。罪の中に、汚れと病と呪いの中に沈んでいる私たち人間、やがて死んで裁かれ永遠の滅びの運命に定められた私たちのために、天の父なる神様は一匹の肥えた子牛、すなわちご自分の一人子、神の子イエス・キリスト様をほふってくださいました。イエス様は父なる神様の御心に従い、罪なきお方であられるのに、あのむごい十字架の上で私たち人間のすべての罪を負い、人間を罪と汚れの泥沼から救い出してくださいました。その父の行為をこの兄は裁いたのです。30節それなのに遊女に溺れてあなたの寝台を食いつぶして帰ってきたこのあなたの息子のために、肥えた子牛をほふらせなさったのですか。あんなやつが救われるはずがない。あんなやつが救われてはいけない。神様の律法、戒めを落ち度なく守っている者が神の国に入るのだ。これは当時のユダヤ人、特にパリサイ人の考え方なのです。じゃあ少し後のルカの福音書18章を開いてください。では野村書18章の10から12までを読んでください。
二人の人が祈るために宮に登った。一人はパリサイ人で、もう一人は酒税人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私は他の人々のようにゆする者、不正な者、勧誘する者ではなく、ことにこの酒税人のようでないことを感謝します。
12も、
私は週2度断食し、自分の受けるものは皆その十分の一を捧げております。
神様、私はこういうことをしています。あなたの戒めはきちんとですね、落ち度なく守っております。この兄息子はちょうどこのパリサイ人の考え方です。しかし弟息子はどうでしょうか。はい、13節読んでください。
ところが酒税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いて言った。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。
神様に合わせる顔など私にはない、ね、お父さんに合わせる顔がない、あとはどうするか、もう憐れみを乞うしかない、許してもらうしかない。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。その結果、聖書は何と言っているでしょうか。14節読んでください。
あなた方に言うが、この人が義と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありません。なぜなら、誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。
神に受け入れられ、義と認められ神の国に入ることができたのは、酒税人、弟の心を持った人です。家来姉妹、よく聞いてください。私たちはイエス・キリストなしでは、もう神様の目からどれほど罪深く、汚れ、神の国に入る資格などとてもとてもですね、ないものであることをもっと知るべきです。私たちはイエス・キリストなしではもうおよそ神の国に入る、ね、資格など、その御国に足を踏み入れることのできない存在なのです。ですから、私たちが神様に求めるもの、それはこの酒税人のように憐れみしかないのです。どうぞ私を憐れんでくださいと。人間は神様の憐れみにすがるほかない存在なのです。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。憐れみというのは、不憫に思う、気の毒に思うということ。神様の憐れみによってイエス・キリストの十字架の愛を知り、悔い改めて十字架の贖いの御業を信じるときに人は救われるのです。 救いは一方的な神様の恵みと憐れみ、私たちの人間の功績は全く欠片もありません。アーメンですか？アーメン、そういうことです、ね、私たちの側の問題ですね。功績は全くありません。ですからもう憐れみにすがるほかない存在なのです。ルカ15章に戻ります。アリ息子の第一の問題、それは自分の弟に対して父親がしたことを裁いたということです。あんな弟のためにどうして拳などほふる必要があったのですか、あるのですか。しかし神様は私たちのために一人子イエス・キリストをですね、ほふってくださいました。どんな罪人でもイエス・キリストを救い主と信じれば救われる。兄はそのことをね、受け入れることができませんでした。以前ですね、パワーフォーリビングという本がですね、大量にですね、私たちのところに与えられて、まあ、これを配り、皆さんもですね、読んだでしょうし、多くの人に配ったことがあるでしょう。この本の中に一人のですね、女性が出てきます。一人の殺人犯の女性、名前をスーザン・アトキンズと言います。彼女はチャールズ・マンソン、まあ、アメリカの有名なですね、まあ、殺人犯ですが、一味となり7件の第9殺人に問われ死刑判決を受けていましたが、死刑が執行される直前に終身刑に減刑されました。刑務所に入れられた翌日、誰かがこの女性に聖書を郵送してきましたが、独房の片隅に放り投げたっきり1年以上見向きもしませんでした。しかし本人は知りませんでしたが、大勢の人が彼女のために祈っていたのです。複数の会ったこともない人から手紙が届き、神が彼女を許してくださるほど愛しておられると書いてありました。ある日彼女は独房の棚から聖書を取り出し、誇りを払って読み始めました。創世記から読み、なかなか読みづらい本でしたが、聖書は一体何について書いているのだろうかと知ろうと決心しました。出エジプト記を読んで、神様によってエジプトの奴隷から解放されたにもかかわらず愚痴をこぼし文句を言っている人がいるのかと不思議でたまらなかった。さらに詩篇を読むと、ダビデへの神の愛に触れて目に涙があふれました。子供の頃から彼女が知っていた唯一のことは憎しみだけだったからです。詩篇を読んでこのような愛が存在するなど今まで知らなかったことでした。福音書にはイエス様の生涯が描かれていました。愛に満ちた寛大で優しく、なお公正であり正義のお方、これこそ彼女が心から求めていたものでした。そして最後の黙示録を読んでいると、イエス様の一つの言葉がまさに自分自身に当てられた言葉と感じました。黙示録3章19節、私は愛する者を叱ったり懲らしめたりする、だから熱心になって悔い改めなさい。一旦休んでこの言葉の意味を理解しようとすると、彼女の心の中に、私が刑務所にいるのは殺人犯だからではなく、神様が私を愛しておられ、私が罪を悔い改めることにより生きるための力を授けたいと思っているからだろうかと思い、そして次の節に黙示録3章の20から21節、見よ、私は戸の外に立って叩く、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。勝利を得る者を私と共に私の座に着かせよう。それは私が勝利を得て私の父と共に父の御座に着いたのと同じである、とありました。そこから本文のところを読みいたします。大粒の涙を流しながら、独房の簡易ベッドから降りてコンクリートの床にひざまずきました。 神の御子が心の戸の外に立って戸を叩き、中に入りたいとおっしゃっているのです。殺人犯であるにもかかわらず、イエス様は彼女が罪を悔い改め、許しを求めるのを待っておられるのです。彼女は心の扉を開き、簡単なお祈りをしました。主イエスを入ってきてください。私の人生の支配権をどうぞお取りになってください。こうして殺人犯スーザン・アトキンズは救われました。救われた彼女は同じ刑務所で服役している他の数多くの女性たちもイエス・キリストを受け入れ救いに至るように導きました。スーザン・アトキンズは今も服役中ですが自由の身です。神の御子が解放してくださったのです。刑務所にいても新しい人生を見出し、その人生を生きるための力をイエス・キリストを通して受け取ったのですと、このようなお証しがあります。そしてですね、ルカの福音書15章に戻ります。兄息子の2つ目の問題、それは31節父の言葉、お前はいつも私と一緒にいる。なんと幸いなことでしょうか。ここに何かを挟んで詩編の84編を開いてください。では野村姉妹、最初に84編の1節から4節までを読んでください。
万軍の主、あなたのお住まいはなんと親しいことでしょう。私の魂は主の大庭を恋したって耐えるばかりです。私の心も身も生ける神に喜びの歌を歌います。スズメさえも住処を見つけました。ツバメもひなを入れる巣、あなたの祭壇を見つけました。万軍の主、私の王、私の神よ、なんと幸いなことでしょう。あなたの家に住む人たちは、彼らはいつもあなたを褒めたたえています。
はい、飛んで実節を読んでください。
まことにあなたの大庭にいる一日は千日に勝ります。私は悪の天幕に住むよりは、むしろ神の宮の門口に立ちたいのです。
はい、ここにこの詩編の記者は、神の家に住む、神と共にいるそのことの幸せを心から喜び歌っています。4節、なんと幸いなことでしょう。あなたの家に住む人たちは、彼らはいつもあなたを褒めたたえています。10節、まことにあなたの大庭にいる一日は千日に勝ります。私は悪の天幕に住むよりは、むしろ神の宮の門口門のところに立ちたいのですと言っています。この兄息子はどうでしょうか。確かに父親と一緒にですね、同じ家に住んではいます。しかしその心は父と一緒にいません。遠く離れています。むしろ弟息子の方は距離は遠く離れていましたが、その心は父の家を慕って恋い焦がれているのです。2節、私の魂は主の大庭を恋したって耐えるばかりです。私の心も身も生ける神に喜びの歌を歌います。お前はいつも私と一緒にいるのだですね。クレシマ、神様と共にいる、これ以上の幸いは私たち人間にはないのです、ですね、このことを兄息子はですね、その幸いに気がつきませんでした。弟息子は遠くから父の家を思い、父と共にいること以上の幸せはないとですね、父のもとに帰ろうと決心し、家に戻りました。先ほど兄弟姉妹、私たちは賛美いたしました。聖歌498番、主にすがる我に悩みはなし、十字架の身元に荷を下ろせば、歌いつつ歩まん、ハレルヤハレルヤ、歌いつつ歩まん、この世の旅路を。イエス・キリストのもとに、十字架のもとにですね、私たちの人生のすべての荷物を下ろ す, です、ね、 そして神と共に歩むこれ以上の幸せはないのです。兄弟姉妹、真面目でですね、父の戒めを正しく守る、これは決して悪いことではありません。礼拝を守り、今日皆さんが来たように礼拝を守り、ね、奉仕をし、十一を返しし、人のお世話をし、弱い人を助ける、そのことは素晴らしいことです。しかしそれ以上に神様が願っておられること、それは兄弟姉妹、あなたとの交わりなんです。親しい関係なのです。私はよくですね、話をしますが、この天地を作られた神様に向かってお父さんと呼ぶこと、これ以上の幸せは私たち人間にはありません。御箇所の6章というところを開いてください。有名な御言葉、大好きこの御言葉が好きな人はたくさんいます。野村姉妹が6節から8節まで読んでくださった後に8節だけですね、皆さんと一緒にお読みしたいと思います。では御箇所6章の6から8までを読んでください。
私は何をもって死の前に進み行き、意図高き神の前にひれ伏そうか。全焼の生贄、一切の子牛をもって見舞いに進み行くべきだろうか。主は幾千のお羊、幾万の油を喜ばれるだろうか。私の犯した背きの罪のために私の調子を捧げるべきだろうか。私の魂の罪のために私に生まれた子供を子を捧げるべきだろうか。主はあなたに告げられた。人よ、何が良いことなのか。主は何をあなたに求めておられるのか。それはただ公義を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。
では聖書を開いている人、8節のところをですね、ご一緒に声を出してお読みいたしましょう。はい。主はあなたに告げられた。人よ、何が良いことなのか。主は何をあなたに求めておられるのか。それはただ公義を愛し、誠実を行い、愛するね、ごめんなさい、それはからもう一回言います。それはただ公義を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。アーメン。兄弟姉妹、神様は犠牲よりも奉仕よりも第一に神様との関係、父なる神様の懐にあなたが飛び込んで親しく交わり、神様の憐れみと恵みと求めることをですね、願い喜んでくださる良き良き天のお父さんなのです。何をもって主の前に進み行き、糸高き神の前にひれ伏そうか。全焼の生贄か、一切の子牛か、幾千のお羊、幾万の油か、罪の犯したために調子を捧げるべきだろうか。そういうことではない。神と共に歩むこと、それはただ公義を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。主はこのことを兄弟姉妹あなたに願い求めておられるということです。ルカ15章に戻ります。では次にですね、この兄と弟とのですね、関係を見てみましょう。真面目で優秀で父の戒めをきちんと守る兄、片や自由で奔放でやりたいことをやっている弟、この二人の性格、生き方はまるで反対です。しかしこのような兄弟はどこにでもいるものです。私も4人の子供がいますが、4人ともそれぞれ異なっており、むしろそれが当然なことです。しかしですね、私は4人ともですね、心から愛しています。もし私の命を捧げてですね、子供の命が助かるならば、いつでもこの命を与えていいと思っています。それが親なのです。ヨハネの福音書15章を開いてください。 では野村姉妹、最初に9節です。でヨハネ15章の9節だけを読んでください。
父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい、はい、
まず私たちがとどまるべきところ、それは父なる神様のご愛の中、イエス・キリストの愛の中です。父なる神様も等しく、また、私たち人間を愛してくださっており、イエス様も愛してくださいました。そして私たち、特にイエス・キリストを救い主と信じている神の子クリスチャンには特別の戒めを与えられました、はい、15章の12節読んでください。
私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです、はい、
同じ御言葉がこのヨハネの福音書には2度記されています。少し飛んで17節読んでください。
あなた方が互いに愛し合うこと、これが私のあなた方に与える戒めです、
はい、私たちを愛しご自分の一人子さえ私たちにお与えになった神様が、神の子クリスチャンに求めておられること、それは私たちが互いに愛し合うことです。それはこの地上の親も同じこと。親の願いは子供たちが仲良くすること、そして互いに助け合うことなのです。ルカ15章の30節のところです。この兄はですね、自分の弟のことをもう名前も呼ぼうとせず、弟とも言いません。あなたの信頼を食いつぶして帰ってきたあなたの息子のためにはとこう言ってるんです。ですね、弟の名前もですね、弟とも言いません。あなたの息子のためにはですね、あなたの息子と呼んでいます。またこの兄、息子は弟の帰りを喜んでいません。むしろ怒っています。まあ、どんなにかこの父の心は傷んだことでしょう。それゆえ家に入ろうとしない。兄息子に父は家から出てきてで、ね、もういろいろなだめたです、ね、いろいろなもうなだめすかしたともこう書いてあります。兄弟姉妹、むしろこの兄の方がですね、父の目から見ればもう手のかかるですね、息子です。ある面では兄の方が放蕩息子なのかもしれません。今日神様はご自身の身元から聖霊を使わしてですね、私たちを慰めて慰めて慰めてくださるお方です。私たち人間社会の中で最も難しい問題、それは人間関係です。今多くの家庭が壊されています。人間関係がうまくいけば夫婦も家庭も職場も学校も地域も国家もうまくいくでしょう。しかしこれが難しい。なぜか、人間というのはもともと不完全でありですね、自己中心の罪の性質が人を傷つけてしまうからです。互いに愛し合うことは主の命令です。しかし愛する前に私たちは許さなければなりません。ハリス・ウェインという人が書かれたシグナルという本の中にこのような内容の話があります。皆さんその内容についてはよくご存知だと思います。バスに乗った一人の男性が外の景色を不安そうに唇を震わせながらじっと見ていました。その様子を見て一人の婦人がどうしたのですかと話しかけると、男は初めはためらっていましたが口を開いて語り出しました。私は罪を犯し2年間刑務所での刑期を終えて今朝出所して今私の家に向かっている最中です。彼はさらに続けました。彼が犯した罪のために家族や親しい人は深い悲しみと 傷を受け、この2年間家族との音信は途絶えている。彼は出所する前に家族宛に一通の手紙を書きました。許される資格のないこのようなものをももし許してくれるなら、バス通りにある家の前の大きなリンゴの木に一本の白い布を結んでほしい。バスからその白いリボンを見たなら 私は許されたと知りバスを降ります。しかしもしリボンがなければ私はそのままバスを降りず、苦しみ悲しみを与えたみんなの前を去り遠くへ行き、もう二度と会わないことにします。バスが家に近づきました。この男は不安で見ることができず、顔を覆ったま覆ったままでした。この婦人が彼に代わってリボンを確かめることにしました。バスが角を曲がり、その家に近づき、リンゴの木が見えると、婦人は大声で立ち上がります。あったあったあった、あれあれ見て、真っ白い木がある。なんとそのリンゴの木には隙間がないほど真っ白い布がシーツやシャツが結ばれていたのです。まあ、高倉健、倍賞千恵子の映画「幸せの黄色いハンカチ」はこれが原作となってですね、ここから撮られた映画です。元日礼拝、そして先週と今週の礼拝説教には一つのですね、テーマがあります。去年それは関係です。イエス・キリストとの関係、そしてあなたの隣人との関係。なぜなら福音、イエス・キリストの教えというのは関係が土台になっているからです。教会というのは関係です。人であり関係です。神様は関係を通して私たちにご自身の見せ、ご自身を表し、また祝福を与えようとしておられるのです。この兄息子の問題、それは父、つまり神様に対しても、弟、兄弟姉妹や、ね、人に対しても、良い関係を結ぶことができなかった。ここに兄息子の問題があり、ね、彼は恵みを受けられないでいるのです。私たちは互いに不完全な、お互い不完全な人間です、ね。許されなければいけない存在であることを覚えてください。ですからまた私たちは許さなければならないのです。そうでないと関係というのはですね、保つことができないのです。許さなければ、裁いてばかりいては関係は壊れます。ね。私たちは自分自身が許されなければならないものであることをまず知り、そして許さなければならないものなのです。まあ今年ですね、初めに主の前に祈っておりましたら、神様は一つのこの教会に、まあ、一つの御言葉を与えてくださいました。まあ、水州法の最初の頭のところに書いている御言葉です。イザヤ書43章19節、見よ、私は新しいことをする、今もうそれが起ころうとしている。昨年の終わり、明石礼拝においても多くの素晴らしいですね、お証しを聞くことができました。今年は神様は皆さん一人一人に何か今までになかった新しいことをしてくださいます。そのことを期待しましょう。そして何度も言います、すべての恵みは関係を通して与えられます。この一年、イエス・キリスト様とさらに親しい関係に入り、入る兄弟姉妹となりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。